皆様こんにちは。音楽様変わりの時間がやってまいりました。時代が変われば音楽も様変わり。このコーナーは皆様からのリクエストに BSN が誇る数多くのレコードの中からお答えしようというコーナーです。お相手は私、ジョー・リッセイと、
アシスタントの玉木直子です。ジョーさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
爆弾を積んだ佐藤さんからは、ジョーさんのお話をポッドキャストで何度も聞くとリフレッシュできるというふうにメッセージをいただきましたが、ジョーさんのリフレッシュ法はどんなことですか？
はい、もうお分かりの通りだと思いますが、好きなレコードをかけるということです。
そうですね、
これ以外にありません。
じゃあ今日も極上の音楽を聞かせてくださいね。
わかりました。
ではお話をお願いします。
さて、ご案内の通り、クリーム色のゴムの仮面をかぶった青沼静馬がジャックしたその牽引車は、
はい、
月の地下都市の地上を出発し、月の地下都市から月面に抜けるために月の地層を砕きながら進んでいましたが、青沼静馬の思惑とは裏腹に、牽引車は牽引車1台であり、後続の2両はついては来ず、しかも月面にたどり着こうというその直前のところで、エンストをし、ドリルが作動せず前に進めなくなってしまいました。
もう絶対絶命ですよ、青沼静馬さん。
月の地下の暗い地殻の中で青沼静馬は一人取り残されてしまいました。
はい。
そうした中、月の地下都市では祝いの食事が振る舞われていました。
はい。
出発式典に出席していた人々は、最初青沼静馬がその牽引車を乗っ取り出発した際には、これは大変なことが起こったと一時騒然となりましたが、しかしその後は非常に皆穏やかで、
はい、
中には昼食で振る舞われていたトルコのサバサンドの残りを皆で分け合って乾杯をする者もいたといいます。
なんで
青沼静馬が罠にかかった、青沼静馬が罠にかかった、そんな声が口々に飛び交っていました。
まあ、月虫喋れませんけれども、テレパシーでね。
結局罠にかかったのは青沼静馬だけでした。
ほう。
公安当局が式典の開催の前に青沼静馬とパクテヒョンがその牽引車を乗っ取ろうと計画している会話のやり取りを傍受していたのです。
やるじゃないですか。
結局パクテヒョンと青沼静馬は仲間割れとなって、パクテヒョンはその牽引車には乗ってはいきませんでしたが、その場で公安当局に拘束されました。
ああ、そうですか。
するとその倉庫の裏から扉が開いて、もう一台の新しい牽引車が姿を現したのです。
はい。
青沼静馬を罠にかけた公安当局は政府とともにスペアの牽引車を別に作っていたのです。
なんかちょっと無駄な気もしますけどね。
その新しい牽引車が姿を現しますと、
はい、
会場は沸きに沸きました。
うん。
これで本当に月の地下都市から日本人シンガー和田智子さんの娘キャサリンが閉じ込められたカプセルを 地球へと運べるかもしれない。希望に満ちた歓声がその暗い倉庫に響き渡りました。
はい、
日本人シンガーの和田智子さんもカプセルからキャサリンが出てくるかもしれない、再会に向けて胸を膨らませています。音楽様変わり、お相手は私ジョー立成と
アシスタントの玉木直子でした。来週もどうぞお楽しみに。